ルカのザリアルジャパニーズポッドキャスト。はい、皆さんこんにちは。お元気でしょうか。はーい、今日はですね、私の、英語学習の経験、成功体験をちょっとシェアしたいと思います。はい、英語を勉強していますっていうと、ちょっと、本気で勉強してる人に大変申し訳ないんですけど、一応ね、英語を勉強中なんですよ。でも真剣に勉強してないのね、本当。真剣にみんな勉強してる人たちの前でこんな偉そうに言うことは本当になんか大変申し訳ないんですけど、本当皆さん尊敬してる。本当にマジで。私は本当に怠け者でさ、本気で英語学習を始めたのはだいたい8年9年前の大学4年生。カナダに半年のワーキングホリデーに行った時から今までって感じなのね。でもその間に本気で勉強してた期間っていうのは本当1年とかそっからはなんかちょっと勉強してみたりやめたりみたいな、なんかそういう感じだったのね。なんか英語のことは触れるけど、英語を触れるけど別に勉強までは言えないぐらいのレベルだったの、ずーっとずーっと。そうだから、その今の私の英語力っていうのは、会話力は多分 N3 ぐらいで、リスニングがもうちょっと高いかなぐらいの感じです。はい、皆さんご存知の通り、日本人は結構英語が苦手な方が多くてですね、私もその一人だったんです。はい、でちょっとね、具体的な例がなかなか思いつかないから、ちょっと TOEIC の例で言います。 TOEIC っていうのはスピーキングはないんですけど、リスニングとリーディングの、テストがあってですね、1900何十点がマックスなんだよね。990何点5点とかがマックスなんだけど、最高点なんだけど、まずそれを大学2年か3年ぐらいに受けた時の私のスコアは多分ね、400点いってなかったと思う。やばくね、絶望的。約1000点満点のテストで私400とか400以下だったのね。そうで、その時の私はなんか Hi, how are you? みたいな、 I'm fine, thank you, and you? みたいな、そのマジやばい、マジでやばい、感じだったのね。でそっから留学半年間、ワーキングホリデーで留学して、その時に受けたテストが、その TOEIC のテストが600ぐらいだったのね。600点ぐらい。そう、300、400ラインから600は成長したなって思うかもしれないけど、ちょっと会話ができるぐらいのレベルでした。はい、そっからなんか勉強したり勉強しなかったり、なんかあーだこうだして、で去年の夏に突然思い立ったの。なんかピーンって、なんかTOEIC受けようみたいな、突然思い立ったの。なんか力試しみたいな感じ。前に受けたことあるテストで、なんか簡単に受けられるもので、なんか今の英語力力試しになるものあるかなみたいな思って、TOEIC 会話ないけど、なんか月1ぐらいで開催してるから、TOEIC のテストって日本でね。だからなんか試しに受けたんだよね。でちょっとだけ勉強した、ちょっとだけリスニング、なんかどんな TOEIC ってどういう問題があったっけぐらいな感じで、ちょっと問題に触れるぐらいこうやってみた。でそしたらですね、私のスコアがですよ、790だったの。え私超びっくり。ちょっと皆さん英語ペラペラの方も多いと思うから、低くねって思うかもしれないけど、私にとっては超絶びっくりよ。790だから 80% ぐらい正解してるんだよね。で留学から帰ってきてすぐのスコアが600だったのに、200ぐらい伸びてんだよ。でこの期間8年間あったけど、私はほとんど集中して勉強してないわけ。そう、あれどこでこの200点稼いだんだろうっていうのは、私の中で自分で本当にえって感じ、本当びっくりびっくりって感じだったの。でそのスコアもね、良くないんだけど、めちゃめちゃアンバランスだったんだけど、そのスコアのその790点のその中身ね。その中身は、100点リスニングで100点リーディングみたいな感じなの。で、リーディングは、 その語彙と文法とあと長文読解なのね。そう、とにかくその読解、なんかビジネスメールとかその広告とかの文、マーケティング系のやつとかを読んで質問にひたすら答えていくみたいな感じなのね。で勉強してないからさ、私語彙と文法はボロクソだったのね。もう壊滅的もう本当にボロボロだった、全然理解してない。でも長文とそのリスニングの結果がすごく良くて、リスニングは 80% ぐらい正解だったの。そう、びっくりした。え、私どこでリスニング培ったその力みたいな感じで思ったのね。で今回私がこう思い返して、あの皆さんにその英語学習のなんていうの、私がこれを知ったのが良かったんだろうなっていうのを思うものをシェアしたいと思います。はい。あ、ちなみにね、会話力においてはそのシェアハウスでこの間半年間ぐらい生活してたんだけど、 90% 英語の生活だったんだけど、まあ自分の英語力が足りないなっていうのはすごく感じたけど、お友達になれたし普通に生活はできた、みんなと一緒に。うん、なんか議論もできたし自分の意見も言えた、完璧じゃないけど、なんか考えながら自分の意見を言えて、自分の言いたいことはまあ7割方は伝わったかなみたいなことを感じられた、うん、っていう経験があるのね。そうだから会話力も伸びたって自分ではすごく感じてるのね。そう、はい。で何が良かったのかなっていうのを私は2つ皆さんにシェアしたいと思います。はい。1つ目はですね、シャドーイングですね。はい。まあ、これはね、私自分でもシャドーイングクラスやってるんだけど、それぐらいシャドーイングはすごく効果的な学習方法だと思っていて、シャドーイングって何かというと、まあ、とある文章があるね。何でもいいの。私が英語でやってたのは、テッドトークをカットして1分ぐらいで。その英語のテッドトークを耳で聞きながら、そのまま口で繰り返すみたいな。そう。最初はテキストを見て、それをやるの。これはシャドーイングっていういいやり方なんだけど、テキストを見て練習して、よし、ある程度、なんていうの、その、音声、その、まあ、ネイティブのそのテッドのスピーチと同じぐらいのスピードで話せる、真似できるようになったなと思ったら、テキストを見ないで、聞こえたものだけを自分で繰り返すっていうのが、シャドーイングの本当のやり方なんだけど、それをね、半年間、この8年間の中で半年間だけやったことがあったのね。そう。で、それがめちゃめちゃ良かった、個人的に。そう。ここで伸びたのは、スピーキング力、リスニング力、だと思う。そう。あと、ネイティブの話し方っていうのが少し身についたような感じがした。うん。そのテッドトークってやっぱスピーチとか結構真面目な話とかも多いんだけど、そのネイティブの話し方っていうところだと、そのなんていうの、フィラーとか、どういうリズムで英語って話してるんだろうなっていうのを、手に入れたって感じ。そう。日本語だとさ、とか、なんかとか、フィラーね、つまりとか、なぜならとか、だからみたいな、そのリズムとかね、なんとかなんだで、それでとか、なんとかがあってでみたいな、日本語のね、このリズムを英語ではそのシャドーイングでその身につけることができた。で、あともう一つがそのリスニング力っていうのは、やっぱずっと1分間同じ音声を何回も聞くのよ、ネイティブのスピードのものをね。だから、自然とリスニングが伸びた。で、あとは、その、まあ、そのネイティブのスピーチを、まあ、完全にコピーすることが目標だから、コピーすることで、やっぱり、会話力も伸びるよね。そう。っていうのがあって、シャドーイングにはすごく可能性を私は感じました。はい。皆さんおすすめです。はい。私のシャドーイングコースはもうあるんだけど、私はこれはね、フィードバックをね、送るのね。そのみんながシャドーイングしたものを音声送ってもらって、私がここがアクセント違うよとか、ここもっと早く行ってみましょうみたいなことをフィードバックをするんだけど、まあお金をかけてフィードバックをもらいたい人は私のシャドーイングおすすめですけど、自分でもできますね。はい。自分の家でもできるので、ぜひシャドーイングおすすめです。はい。でもう一つはですね、これはね、私が本当に感じることで、私最近 YouTube ショートっていうのをよく見るんですよ。 まあ TikTok でもいいかもしれない。私 TikTok やってないか分かんないんだけど。で、YouTube ショートってさ、ランダムでさ、いろんな動画が出てくるの。ピッピッって。で、私はその YouTube ショートを、日本の動画ももちろん流れてくるんだけど、海外の動画をよく見るようにしてて。海外の YouTuber とかがアップしてる英語のね、もの。ほんといろんなジャンルがある。ビューティー系もあるし、そのスタンダップコメディの切り抜きとかもあるし、あとニュースの切り抜きもあるし、なんか、なんていうの？その、まあ、例えばアメリカにいるやばい、なんかクレイジーな人の、なんか隠し撮り動画みたいなやつとか、なんかほんといろんなこと、その裁判のカットとか、なんかほんといろんなことが英語で流れてくるの。それを私は面白くて見てたの。別に英語の勉強のためじゃなくて、面白くて普通に見せたのね。でも、中身がわかんないのよ。なんて言ってるのか、はっきりわからないのね。だから、その YouTube ショートってさ、一回終わると繰り返しまた流れるじゃん。だから私それ、自分が理解できるまでずっと繰り返し見てたの。あ、この人はこういうことを言ってるんだ、みたいな。で、わからない言葉があればそれは調べる、みたいな。で、この動画が、あ、理解できた、あ、面白かったな、って思ったらまた次の見るのね。そんなことを自然と繰り返してたら、いつの間にか、その英語力が伸びた、だなって私は今思ってます。はい。だからこのシャドーイングと、この YouTube ショートを活用する勉強法、これ私的にはすごくおすすめなので、もし興味ある方、ぜひ、チャレンジしてみてください。はい。まあ、最後にね、皆さんにお伝えしますけど、学習法は自分で長く続けられて自分が楽しめる方法を続けていくことが私はとてもおすすめだと思っていますので、私が今日シェアしたその2つの方法をやってみて、合わないと思ったら、楽しくないと思ったら、全然続ける必要はないと思います。はい。そう。でもなんかいい勉強法ないかなって悩んでる人がいたら、もしよかったらこのシャドーイングとYouTube ショートを活用すること、この2つをチャレンジしてみてください。はい、皆さんの勉強方法おすすめあったらね、ぜひコメントで教えてください。私は本当に怠け者でね、怠け者なのにフランスに行くことを決めちゃったんだよね。だからフランス語も勉強しなきゃいけないの、やばいって感じなんだけどまあ皆さん頑張っていきましょう。はい、今日は私の英語学習体験、成功体験についてでした。はい、今日話した話、またトランスクリプト作りますので、私の、ウェブサイトをチェックしてみてください。あと、X と Instagram、YouTube、こちらのフォローもお願いいたします。はい。あと、サニーサイドジャパニーズというグループ会話クラスがオープンしました。私以外に、水木さん、のりこさんという先生、そして4月、今月からリツさんという先生が、参加してくれて、今4人で、グループクラスをしています。はい。好きな時間を選んで、好きなレベルを選んで、好きな先生を選べるようなコースになってますので、はい。ぜひ参加してみてください。はい。今無料体験、1回無料体験をすることができますので、ちょっと興味ある方ぜひこの無料体験やってみてください。はい。で、今ね、いろいろ一応皆さんからいただいたフィードバックとかをもとに、サービスの改善を行っておりますので、また新しい情報があったらこちらでシェアしますので、ぜひまた聞いてください。はい。あとPatreon、こちらのメンバーも募集しております。Patreon ではですね、今回お話ししたエピソードの新しい言葉とか表現とかの説明をしております。あと、おやすみポッドキャストっていうまた別の私のもっとなんか、プライベート感のあるポッドキャストをアップしてますので、ぜひチェックしてみてください。はい。あと、なんだろう。あとシャドーイングコースですね。今日おすすめしたシャドーイングコース、私のポッドキャストを使ったシャドーイングコースをやってますので、興味ある方、先生からフィードバックをもらいたい方、ぜひ参加してみてください。はい。私のシャドーイングコースなので、 で、私のポッドキャストを使ったシャドーイングコースなので、喋り方はこの感じです。はい。でも、私のそのシャドーイングコースを取ってくれてる方の中で、私って私って言うじゃん。それを僕に変えて、自分なりの話し方に変えてシャドーイングをやっている方もいます。はい。なので男性でもね、もしよかったら参加してみてください。お待ちしております。はい。ということで、私はもうそろそろフランスで旅立つので、準備しなきゃいけないんですけど、全然終わってません。はい。実は引っ越しがね、全然終わってなくて、それが一番やばいんだけど、もう頭の中てんやわんやでね、フランス語の勉強もね、デュオリンゴのレッスン1で終わってるから、うん、やばいやばいやばい。みんな頑張ろう。ってことで、また次回。さよなら。